世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、岩崎です。
時計の針の音があまりにもうるさくて眠ることができない池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、種ラジ種助でございます。イベント映画展示など予定をね、皆さんと共有して、行くきっかけにしていただければというコーナーです。
はい、
がですよ、本当に。これはね、ちょっと先にお話ししておきたいんですけども、うん、まあね、もともとその種ラジは、イベントをまあ作ったりイベントを楽しんだりというふうな、ことを主軸に、いや、ね、軸にやってきた番組なわけなんですけど、
yes.
このイベントに行くことが今はばかられるという状態になってきて、まあはばかられるっていうか、それがまあなんていうか全体的な感染のリスクになってしまうというふうな問題があって、
うん、
これをね、そのどういうふうに考えたらいいのかっていうのをちょっとロクさんとね話を先にしといた方がいいかなと思うんですけど、どうですかね。うん、
いや、もう、しょうがないです。イベントは行かない方がいいですし、なんかね、配信の形で、まあ、自宅からやるとか、ズームつないでね、やるとか、いろいろと試みられてはいるようなので、そういうものも、まあ、ビジネス的なところでね、なかなか、普通にイベントやるよりは、かなり、難しいところ多いと思うんですけれど、そこら辺を、うん、まあ今の時期にね、いろいろと試せる、その何もしなかったらゼロだし、むしろマイナスにどんどんね、月払いで何かしら払ってる場合はなくなってしまうものだと思うので、何かしら0、1でも2でもね、するための手立てみたいなもの、みんなもう大体自粛で家にいると思うので、それを前提として試みられていくといいんじゃないかなとは思ってますかね。
うん、まあ、正直我々の番組では、まあ当初はまあ行ける人は、まあ防護した形で映画館でも、行っていただきたいというふうなこともちょっとお伝えしてたところもありまして、まあね、そのこういう番組なので別段責任が取れるようなところもないし、というところもあったんですけど、なんかまあ、だからね、こうなると本当、時期的なところと、やっぱり我々の中でも情報をどう整理するかっていうことで、いろいろ変わっていくんだなというふうに思ったりしていて、ですから前回はまあ、映画を、情報をお伝えするのが、まあ、行ってくださいねっていうよりかは、あ、こういう映画あるんだ、だからまたタイミングができたら見ようかなって思っていただくような、そういうふうな、紹介としてもらってもいいかなというふうにも思ったりもしているんですけど、
うんうんうん、
まあね、なんかそうは言っても映画の公開の情報が出てきてるじゃないですか。数はちょっと減ってはいますけど、ね、いろいろこう延期してるものもあってね、ブラックウィドウとかもまだちょっと先ですけど結構伸びたりとかもしてたり、まあドラえもんとかそういう子供向けのものも軒並み伸びてたりもしますんで、
うん、
まあ。そうだね。映画館も、まあね、困ったもんだけど、保証ってのが一番まあ、具体的な話なのかな。まあちょっと僕らが話すことでもないんですけどね。うん、ということなので、種助ね、情報は皆さんに、共有したいと思うんですけども、うん、ぜひまあ、こういうね、やっぱスタートしますよっていうタイミングが、一番こう、世に出るタイミングなので、そこはきっちりキャッチアップして、どんな映画なんだろうって妄想を膨らませるというところをぜひ皆さんとやっていければなというふうに思っております。
うん、
はい、では行きましょう。まずは気になる映画ということで、ポンの方からはまず新喜劇王というですね、映画でございます。少林サッカーカンフーハッスルのチャウ・シンチが1999年に主演監督脚本を手掛けた喜劇王を女性を主人公に、据えて復活させたコメディということで、まあ、ちょっと予告編を見たんですけれども、うん、まあ、これすごい典型的な話だと思います。本当に、恵まれない俳優の女の人が、 あるきっかけで、まあ、こう、スターダム登っていくんだけども、みたいな話なので、まあ、これはその、どうコメディ要素を入れていくかっていうこともあるんですけど、まあ、少林サッカーをね、ご記憶ある方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、濃い味付けみたいなところが、どういうふうにこう展開していくのかなというのが楽しみだったりもするんで、これまあ、映画館はなかなか難しいとはいえ、なんか、今見たい映画だなっていう気もしますね。なんかこう。
バカバカしそうですね。
バカバカしくて笑えるという意味ではね。うん、だからまあちょっと過去の作品を見てもらってもいいし、なんか配信とかでね、見るタイミングがあればなとも思いますし、ぜひ見れる時には新喜劇をというふうに思います。さあ、それからもう一つ、アボガドの硬さという映画です。うん、復縁への淡い期待を抱きながら、右往左往する男の姿をリアルに描き、PFF アワード、2019年光 TV 賞、などですね、撮った、まあ、長編、ジョー・シンヤ監督の長編デビュー作ということです。主人公の前原瑞希役に劇団青年団の所属の、前原瑞希さんとか本人の名前なんだね、っていうことなんですけど、
まあ、これ予告に。この前の NHK の夜ドラ出てましたね、前原さん。
あ、そうなんですね。これはね、僕の好きなやつですよ、この。なんというか、どうしようもない感じっていうか。
はいはいはい。
まあ、アボガドの硬さっていうのは、要はその、実際に握ってみないとその熟してるいい時かどうかがわかんないみたいな、なんか触れ合ってみないとわかんないよみたいな、なんかそういうふうなことを示してるらしいんですけど、まあ、とにかくね、もうろくでもないですよ、本当になんていうか。まあ、それをろくでもないというふうなステロタイプな言葉で表現するのか、人間ってやっぱそういうなんか、右往左往っていうのが まさにそうだと思うんですけど、するんだよなっていうところが、うん、まあちょっと予告編見るだけでも垣間見えるので、なんかイライラする人もいると思うんですけど、このイライラを自分が昔やってたのかななんてちょっと想像してみたら面白いのかなとか、うん、今もその最中なんじゃないかなと思ったりとか、なんか本当青春を感じさせてくれるドラマかなというふうに思ったりしましたので、アボガドの硬さ、ちょっと覚えておいてください。はい。では、六さん。
はい。僕の方からも2本いきます。1本目が、ウェーブスという映画でございます。イットカムザットナイトのトレイ・エドワード・シュルツが監督脚本を手掛けた青春ドラマ、ある夜を境に、幸せな日常を失った兄弟の姿を通し、青春の挫折、恋愛、親子問題、家族の絆といった普遍的なテーマを描くっていう作品ですけど、僕、かなり前からすごい楽しみにしていて、何かっていうと、予告編がものすごく美しいんですよね。映像的にもそうですし、音楽もね、今時のフランク・オーシャンとか、まあ、今現在活躍しているミュージシャンの実際の音楽をいろんなところで使っているらしくって、カメラの撮り方、光の当て方含めて、ものすごく僕の好みだったりするので、これはぜひ映画館で見たいなと思いつつ、このタイミングで行くの難しいなっていう、すごいアンビバレンスな感情なんですけどね。また落ち着いたらどっかで上映してくれても嬉しいななんてことを思ってたりするんですけど、もう確実に見たいなと思っております。
はい。
でもう一本が、ワンダーボール劇場版ということで、前にね、2018年に NHKBS プレミアムなどで放送され、単発ドラマながら写真集発売など異例の広がりを見せた京都発地域ドラマワンダーボールに未公開カットなどを追加した劇場版ということで、まあこの番組でも何回か多分紹介したことがあると思います。ドラマですね。1時間ぐらいの京都で、撮られた NHK のドラマで、基本的には京都大学の吉田寮をモデルにしたであろう、近衛寮というね、学生寮を舞台に、まあ、そこで暮らす人たち、あとはその近衛寮という寮を、潰そうとするというか、閉鎖しても新しい建物を建てようとしている大学側とのその、まあ、ぶつかり合い、まあ、壁にぶつかっていく人の話だったりするんですけど、それを丁寧に、描いていくというドラマでございまして、まあ、ドラマか、この前、これの上映企画、オンラインで、実際にその劇場版見てみようという企画がありまして、僕、それ見させていただいて、全体的にその、映像的にドラマよりもその、いわゆる映画っぽい映像に変換されていて、かつ、まあ、エンディングに、プラスアルファの要素が加わっているっていう、僕はそこのプラスアルファの今につながる流れみたいなものがすごいグッときてしまって、ああ劇場版見てよかったなと思ったんですけど、 まあ見たことがない人も、うん、まあ今の時代と、まあ普遍的ですね。もう常にこれは、あの壁にぶつかっていく人っていう構図はずっと描かれて、現実に起こり続けているものだったりするので、今現在の2020年4月の日本っていうところを置き換えても捉えられるし、そこで、どういう態度を取るのか、どういうことをするのかっていうことを考えるにあたってもすごくいい作品だと思いますので、この機会にどうやったら見れるのかな、まあ映画館にどっかでね、あのオンライン配信してくれてもいいかなと思うぐらいの作品なんですけど、ぜひ、見てほしいなと思っております。
はい。
あとあれか、名画か。今週の名画座、一応、はい、やるかどうかわからないですけど、こういう名画座とかがね、今の時期すごく、名画座とかミニシアターとか、今の時期すごく厳しい立場に追い込まれてると思うので、よかったら見に行ってほしいなと思うんですけど、インダ橋銀礼ホールで、4月4日からもうすでに始まってます、17日まで。テルアビブオンファイヤーというのと、ロングショット僕と彼女のありえない恋という、2本立てでございます。僕どっちも見てないので、ロングショットの方はなんかすごい、なんだ、政治に関わってる人と、まあジャーナリストの方の恋模様、それもなんか女性がこうメインで頼りない男みたいなもののこういう模様を、まあアメリカのその当時のその政治背景も含めて描いているような作品らしいので、ずっと見たいなと思ってたので、まあこのタイミングでね、見れたらいいななんてことを思ったりするっていう感じでございます。
はい、ありがとうございます。はい、さあではイベント参りましょう。奥さんお願いします。
はい。配信で、やるイベントで、これまだ多分中止になってないと思うんですけど、東京特許フェスティバルスペシャル13正夢トークセッションシリーズということで、先日ね、千葉県立美術館での展示も話題になった目という、アーティスト集団が、今回、東京で、いつですかね、8月ぐらいかなに、正夢という、なんか街中に、こう、知らない顔のでけ風船みたいなのを浮かべるっていう企画というか、アート作品を展示するんですけど、それにまつわる、トークセッションをオンラインで配信するそうです。3回に分けてやっていて、編集家の、下田信子さんが1回目、2回目が美学者の伊藤浅さん、3回目が写真家の石川直樹さんということで、4月11日、12日、14日とね、それぞれ、ライブ配信をトークされるらしいので、全部無料で見れるそうなので、目に興味ある人とか、あとテーマもね、街と人のつながりのこと、見るということ、東京の風景のことみたいな、結構幅広い層に届きそうなテーマのトークが行われるようなのでね、興味ある人はぜひ見てみてください。
はい、ありがとうございます。さあ、それからですね、配信系ではですね、PTX の方で、オンラインイベント特集というのが組まれています。まあね、PTX の方はいつもリアルイベントの、まあ、様々なサポートをしているサービスとも言えるわけなんですが、今のところ、まあなかなかね、リアルイベントしにくい状況の中で、オンラインイベントとして、まあ音楽、アート、ビジネスワークと、まあ、ちょっといくつかの分野において、こういうのがやってますよという情報が出ていますので、お家ライフを楽しもうと。おうちライフかな、おうちライフを楽しもうというふうな、コーナーで、PTX の方で情報をまとめていますので、ブログの方でリンクも入れておりますが、こちらの方も見ていただければなというふうに思います。
はい。
はい。さあ、そして、まあ、ちょっとね、イベントなかなか情報を出しにくいところもあるので、今回ちょっと、皆さんにこんなのどうですかということで、まあ、やらない人もいると思いますんで、やる人はということなんですけどね、ゲーム。
はい。
テレビゲームという時代でもないんですけど、まあ、テレビゲームをやってみませんかっていう話なんですけど、まあ、テレビゲームっていうと、まあ、昔からファミコンとかね、プレイステーションとか、要するに、まあ、ゲーム専用機械があって、それをテレビにつないで やるっていうのが、まあ、過去は主流で、最近はスマートフォンでやるゲームっていうのは、まあ、結構メジャーになっては来ているんですけれども、やっぱりスマートフォンでやるゲームってどうしても制限が出てくるんですよね。まあ、なんというかその課金をするためのゲームみたいになっていくとか、なんかこう、暇つぶしが延長して もう生活のメインになっちゃうみたいな、そういうことってあると思うんですけど、最近Apple Arcadeっていうサービスが始まって、まあ、サブスクリプションで一定金額出すと、まあゲームがやり放題なんですけど、Apple Arcadeのゲームって、要は、課金のためのゲームじゃないんですよね。すでにお金は、サブスクリプション分でもらっているので、もう、そのために課金をするっていうゲームではなくて、ゲーム単体で十分に楽しいものを出すっていうのが割と方針としてあるんですって。ということはどういうことかっていうと、いわゆるその暇つぶしとかパチンコみたいなノリのものとはちょっと違う。だからゲームとしてシンプルに楽しめるものが割とちゃんとあって。で、そういう風なゲーム、あ、なるほど、そうか。こういうゲームもあったんだってことを皆さん発見する機会になると思うんですけど、まあ、これは僕の趣味ではありますけど、やっぱりその、売り切りのゲームっていうものの、やっぱその完成度とか美しさみたいなものを、なんかぜひ体験していただきたいなと思うので、まあ、今回紹介したいのは、お家でできる PC ゲームなんですよね。
お。
はい。で、まあ、僕、スイッチ持ってないんでっていうふうな人もいると思います。もちろん、まあ、スイッチを今ね、ネットでも購入、ただね、なんかスイッチとかも、中国での生産とかがあったりするから、品切れが徐々に増えてきてるみたいなところもあるらしいんですが、まあそういう中で、ハードがなくてもできるゲームがあります。これが、PC を、PC の中に、ソフトをインストールすることでできる、まあ、ゲームがありまして、で、まあそれブランドで言うと、Steam とか、Steam ね、それから、Epic Games Store とか、あと Twitch とか、いろいろまあありますが、まあその辺が大きな有名なところですかね。特にエピックゲームスっていうのは、なんか最近ね、定期的に無料でゲームを公開してたりするんです。どういうことかっていうと、まあ要はお客さんに来てもらいたいから、今週はこのゲーム無料で配信しますんで、来てくださいねと。で、来て、ダウンロードしたら、まあ、何買うってすれば、まあ0円なんで手に入るわけなんですよ。で、それで一生っていうか、まあ、ずっと遊べるわけ、それで。まあ、そういう、要は来客のために、そういうふうな、ものを出すっていうことではあるんですけど、だから手軽にゲームを始めようと思ったら、こういうふうなサービスを使うと、まあ、時々こうやって無料のものが楽しめたりするわけなんですよ。で、もちろん、あ、これ面白いなとか、やりやすいなと思ったら、ゲームを始めることもできるんですけど、こういうふうな PC を使ってゲーム、結構こう充実したゲームが遊べたりするので、もし暇つぶしにちょっとスマホでゲームやろうっていうふうに思っていらっしゃる人がいるんだったら、まあ、せっかく時間があるんだったら、PC を介してちょっと本格的なゲームをやってみるとか、まあ、あとはそのさっき言った Apple Arcade を、スマートフォンでね、試していただいて、で、iPhone とかでやってる人は、まあ、接続うまくいけば、テレビとかにも繋ぐこともできたりするし、なんならその、ゲームパッドでゲームもできたりするんですよ。するともうほとんどゲーム機みたいなもんになっちゃうんですけど、まあそういうふうに、PS4 とか Switch とかっていうハードがなくてもゲームが楽しめる環境、本格的なゲームが楽しめる環境ってあったりするので、ちょっとそういうふうなものを利用していただいたら、またおうち生活も楽しくなるんじゃないかなというふうに思ったりします。はい。ということで、まあ、ちょっとね、難易度高いかもしれませんが、まあ、Steam とかね、Epic Games とかで検索してもらえたらと思います。はい。ということで、種助ちょっとね、いろいろと、悩ましいところもありますが、まあ、まずは皆さんね、優先順位をご自身で考えていただいて、多分一人がっていうとなんかすごいワイドショーみたいで嫌だけど、でも、これはもう本当あれだね。全員で戦うしかないよね、きっとね。戦うって言ったらなんだけど。ね、なんか、ね、誰かが、強い奴が何とかしてくれるじゃなくて、一人一人が歯を食いしばるっていう感じかなとも思いますので、まあそれをね、楽しんでいただければなというふうに思ったりします。はい。ということで、ここら辺で終わりましょう。種ラジ、種助はここまで。はい。お相手は、卵かけご飯の美味しさを最近気がつきまして、これは食料なんというふうに思わないで、卵かけご飯を極めていけばいいんじゃないかと、ポジティブでしょ？池田と、
岩崎でした。
種ラジ、また。